どうもこんばんは、マイクです。今日も一日お疲れ様でした。7月19日日曜日の朝7時を回りました。全キャスト、今日も元気にお届けしていきます。この番組ではエンジニアの皆さんに向けて、全に上がっている今ホットな記事や役に立つ知見をラジオ感覚でゆるっとご紹介していきます。今日も全で話題になっているトレンド記事をピックアップしてご紹介していきますね。さて、今日紹介する記事は全部で5本です。 AI 文章の AI 臭さの話から、オーロラポストグレスキュー L のちょっと怖い挙動、 GitHub のリリース運用、ラムダで小さなオープン LLM を動かす話、そしてプレイライトでがっつり E2E テストを回していく事例まで、結構バラエティ豊かです。順番にいってみましょう。まず1本目、 AI が書いた日本語の AI 臭さを語彙じゃなくて文のリズムから機械的に検出して直すというエージェントスキル、ナチュラルジャパニーズを紹介している記事です。 AI 文章って禁止語を抜けば自然になるでしょうと思いがちなんですけど、筆者曰く本当の違和感の正体は語彙じゃなくてリズムだろうと。つまり文の長さがやたら均一でメリハリがない、その結果どうしても眠たく感じてしまう。そこに着目しています。で、面白いのが日本語のリズムを測るためにモーラ、いわゆる日本語の拍ですね、これを使って文の長さを数値化して、そのばらつき具合をチェックするリントを組み込んでいるところです。自然な文章って短い文がトンと出てきたり、少し長めの説明が入ったり、リズムに揺らぎがあるんですけど、 AI が書くとここが妙に揃ってしまう。そこを機械的に検出するというアプローチですね。さらに人間が書いた文章137本とAI が書いた文章406本を解析して、モデルごとの特徴も見ています。その結果 GPT-5.6 は語彙そのものはとても綺麗なんですが、文の長さとか段落構造のリズムが極端に均一で、このリント上一番リズムでバレる AI だったそうです。一方で Fable5 は段落構造はかなり自然なんだけど、それでも文調のリズムは揃いがちで、モデルを変えれば AI 集が消えるというほど甘くはないという結論になっています。加えてよく言われがちな大群と目が多いと AI っぽい、同じ言葉で文頭を繰り返すと AI っぽい、最後にまさには AI 臭いといったイメージも、統計的に見ると逆で、人間の文章の方がよく使っていたらしいんですね。つまり我々人間も割とくどいリズムとか機械的なパターンを平気で書いているのに、自分では気づきにくい。ここがポイントです。そこで筆者が提案しているのが、機械でリズムの問題を検出する、 AI に修正案を書かせる、最後に人間が読んで直すかそのまま残すかを判断するという3段構えのループです。 AI 臭さを消したいけど全部手で微調整はしんどいという現場に対して、かなり現実的な落とし所を示している記事でした。続いて2本目、オーロラポストグレス QL で大量デリートしたのに、リーダーインスタンスだけが削除済み行をなんと数日間も返し続けるという、ちょっとゾッとする事例の切り分けをまとめた記事です。まず筆者はオーロラの仕組みから整理を始めます。オーロラのレプリカラグって通常は100ミリ秒未満なんですよね。なので数日間続く矛盾はラグだけでは説明できないと。さらに PostgreSQL の MVCC とビジビリティマップ、いわゆる VM の仕様を確認して、 VM がフルかろうが普通は間違った結果は返さないはずという前提も抑えます。その上で実際に問題が起きているセレクト文の実行計画を見ていくと、問題のクエリは主キーだけを返す単純なものなんですが、リーダー側ではインデックスオンリースキャンが選ばれていた。で、このリーダー側でインデックスオンリースキャンを無効化すると、 削除済み汚れが返ってこなくなる。さらにバキュームの直後も一時的に症状が消える。ここから大量デリートでデッドタプルがたくさん溜まっていることと、リーダーでインデックスオンリースキャンを選んでいることがかなり濃厚に関係しているだろうという結論にたどり着きます。なぜリーダー側だけでビジビリティマップが長期間おかしな状態になったのか、その決定的な原因までは特定できていません。キャッシュされた VM ページの不整合などいくつか仮説は挙げているもの、ここだとまでは言い切れないもやっとしたところは残っています。とはいえ、同じような実証に遭遇した時の確認のステップはかなりされていて、まずレプリカラグを疑う、次に MVCC やビジビリティマップの使用をちゃんと抑える、その上で実行計画とルーティングを確認する、さらにデッドタプルの蓄積具合やバキュームの状態を見ていくという流れが提案されています。合わせて監視や設定の観点でどこをモニタリングしておくとこの手のトラブルを早期に察知できるかも整理していて、オーロラポストグレスをプロダクションで使っているチームにはかなり実務的な内容になっていました。3本目、 GitHub のイミュータブルリリース図、つまり一度公開したリリースのタグやアセクジョしたり、同じ名前で再利用できなくなったことで、従来よくあったリリースフローが一気に危険ルートになっているという話です。昔からよくあるのが GitHub リリースの公開をトリガーに NPM パブリッシュを走らせるみたいな構成ですよね。これが今の仕様だと、もしパッケージの公開に失敗してもタグとリリースの記録だけは永遠に残ってしまう。そうなるとそのバージョン番号は二度と正しく使えないし、実物の成果物は世の中に存在しないのにリリースしたという記録だけが残っているというちょっと気持ち悪い状態になります。これに対して筆者は、何をトリガーにするかじゃなくて、何が成功したらリリースしたと言えるのか、ここから考え直すべきだと主張しています。その鍵になるのが成果物の本体はどこにあるのかという視点で、これによって3つのパターンに分けています。1つ目、NPM や PyPy のようにレジストリ上にあるパッケージこそが本体の場合、このケースではまずパブリッシュを先に成功させる、パッケージ公開がちゃんと成功したことを確認してから、その結果として Git タグや GitHub リリースを作る、つまり本体記録の順番にするのが正しいと説明しています。2つ目、GitHub リリースにアップロードしたバイナリが本体で、それを各所からダウンロードしてもらうタイプのツールの場合、ここでは全バイナリが揃った GitHub リリースの公開が成功点になるので、まずそこでリリースを完了させてから、そのリリースを起点にホームブルーだったり NPM のミラーだったりに反映させていくという流れにするべきだと。3つ目、パッケジストや Go モジュールズのように Git のタグ自体がリリースそのものに相当する場合、このケースだけはこれまで通りタグプッシュが正しいトリガーになるし、そこを中心にフローを設計すれば問題ないという整理になっています。全体として依存される本体を先にちゃんと作る、その親を指すタグやリリースといったこのデータは後から作る、こういうデータベースの参照整合性みたいな考え方でリリースフローを組み立てようというメッセージが印象的な記事でした。4本目、ラムダの制約、例えばメモリは最大 10GB、 CPU のみ、実行時間は15分、コンテナイメージも 10GB までという条件の中で、シェイ、小さなオープン LLM を量子化してラムダの上で動かせるのかをガチで検証した記事です。結論としては GGUF 形式のパラメータ数が1から数十億くらいの小さめモデルであれば、コンテナに同梱して CPU 推論するのは現実的だという結果になっています。 特にクエン3 1.7B のノーシンクモードがスタンダード品質とコストのバランスがかなり良かったそうです。実測では1から3ビリオンパラメータ級の量子化モデルならウォーム状態、スマートスタートラインズ、つまりコールドスタートじゃない状態であれば1リクエストあたりのコストはだいたい 0.05 円から 0.2 円ぐらい、このくらいのコストでテキストの整形、要約、軽めの分類くらいのタスクには十分な品質が出ていたという話です。一方で課題としてはコンテナのプルとモデルのロードがとにかく重い。デプロイ直後などのコールドスタート時にはレイテンシが数百秒、つまり数分単位に膨らむこともあったということで、ラムダに小さい LLM を詰め込めば何でもハッピーというわけではないというのが正直なところです。なので著者は継続的に呼ばれるワークフローには向いているけれど、たまにしか呼ばれないジョブとか単発用途だとコスト面でかなり不明瞭が指摘しています。で、調子経理になりがちと指摘しています。常にある程度のトラフィックがあるバッチ処理やバックエンドの裏化タスクに載せるのはありだけど、1日に1回だけたたたく管理系機能みたいのにはあまり向いていない。ラムダで LLM を動かす時の現実的な線引きがよく見える記事でした。最後5本目、 E2E テストをめぐる遅いし壊れやすいし誰もレポートを見ないというよくある悩みに対して、筆者がプレイライトと GitHub Actions を組み合わせて100スペック前後の E2E をプルリクごとに6か8分で回せるように作り変えた事例です。ポイントは設定をいじれば早くなるという話ではなくて、テストそのものを並列実行を前提に再設計したことにあります。まず各テストが使うデータは全部 DB への直接インサートを行うファクトリーで自前生成。テストが終わったら関連レコードやストレージ内のファイルまできれいさっぱり削除してしまう。これでテストごとのデータが完全に独立するようになって、並列に動かしても互いに干渉しません。ログイン処理もいちいち UI からログインさせずに事前にセッションを作ってクッキーを読み込ませるだけで済ませています。さらに POM ページオブジェクトモデルとかレイヤー構造をきちんと設計して、待機の書き方などのルールを共通化、テストごとに書きぶりがバラバラという状態をなくして読みやすさと保守性を上げています。並列実行の設計も凝っていて、プレイライト側では負荷の重いテストと軽いテストをプロジェクトで分けてワーカー数を調整。 GitHub Actions ではハッシュコアのランナーを使ってマトリックス構成で2段階の並列化をかけることで全体の時間をギュッと短縮しています。もちろん並列にするとインフラ側の問題も出てきます。 Postgres とのコネクションプールが枯渇したり、 Kong で Keep Alive 関連のバグが顔を出したり、こうした問題に対してもコンテナをテストごとに再生成するようにしたり、 Keep Alive の設定を見直したりと根本的な対策を行っています。さらにどこまで並列度を上げられるかを感覚ではなく数字で判断するために PSI などを使った軽量な計測スクリプトも用意。 CPU や IO の圧迫具合を見ながら限界ギリギリを攻めずに済むようにしています。フレイキーテスト、いわゆるたまに落ちるテストを防ぐためのルールも強力で、 Wait for timeout は禁止、状態に基づいた待機を徹底する、まず陽性ランドマークを待ってから検証に入るといった鉄のアイアンローを文書化、しかもそれを AI エージェントにも組み込んでこのルールを破る書き方を機械的に止めるようにしています。人間のレビューだけに頼らず、ツールレベルでちゃんとした E2E を書かせる仕組みにしているのが面白いところです。最後に影響範囲だけを自動判定してその部分のテストだけを回すインパクトテストだったり、動画や PDF 実ファイル付きの HTML レポートを生成して、規制業務で要求される要件ごとの検証記録としてもそのまま使えるようにしている。単なる動作確認の自動化を超えて、プロダクトのエビデンス基盤にまで昇華させている事例でした。ということで、今日の全キャスト5本のお話を駆け足でおさらいしておきましょう。まずは日本語の文のリズムから AI くささを凛として、機械検出、AI 修正案、人間判断という3段ループで文章を磨いていく。ナチュラルジャパニーズの話。次に、オーロラポストグレス QL のリーダーだけが削除済み子を数日返し続けた事例を、MVCC やビジビリティマップ、インデックスオンリースキャンの観点から徹底的に切り分けた話。3本目は GitHub のイミュータブルリリース図時代に何が成功したらリリース完了なのかを軸に NPM や PyPy、パッケジスト、Go モジュールズそれぞれで正しいフローを考え直そうというリリース設計の話。4本目はラムダの制約の中で量子化した1な数十億パラメータ級 LLM を GGUF で動かしクエン3.1.7b のノーシンクモードが品質とコストのいい落としどころだったという検証。そして最後はプレイライトと GitHub Actions で100スペックを6が8分で回すためにデータ独立、並列前提の設計、インフラ調整、アイアンロー、インパクトテストなどを駆使して E2E をちゃんとしたプロダクト基盤にした事例をご紹介しました。気になった記事があれば、この番組のショーノートに元記事へのリンクをまとめておきますので、ぜひ本編をじっくり読んでみてください。番組の感想やこんなテーマも取り上げてほしいといったリクエストもどしどしお待ちしています。それではそろそろお時間です。お相手はマイクでした。次回の全キャストでまたお会いしましょう。それではいってらっしゃい。